いつもこれまで通りマタイによる福音書を少しずつ共に読み進めていきたいと思います。前回は4月24日、4月の最後の日曜日にマタイ福音書から共にお読みしました。そこではイエス様がガリラヤ湖という、湖の近くの山で弟子たちに、そして集まってきた群衆の人たちに対して山上の説教を語られた、お話をされたということでした。イスラエルに古くから伝わる実戒という、神様から与えられた僧の戒め、掟がありますけれども、それに従ってそれらを通して、神様の愛によって新しくそれらを解釈し直して群衆に、新たに語っておられたわけです。前回は実戒の中の殺してはならないについて、イエス様がお語りになっておられました。臨時に腹を立てる者は裁きを受けると、またバカや愚か者と心の中で思うだけで最高法院にかけられたり、裁判にかけられたり、あるいは地獄に投げ込まれるという厳しい裁きがあると、そのように語っておられたわけです。心の中であの人は役立たずだと、そのように侮ることは、それは神様の御心にかなわない、裁きを受けてしまうと、そのように言いながら、しかし、そして私たち自身も神様の憐れみによって罪を許されたのだから、そのように怒る者に対しても、私たちが怒りによって返すのではなくて、むしろ私たちの方から和解を求めて彼らとの間に平和を作り出しなさいと、そのような役割が与えられていることも少し触れたと思います。今日のところですけれども、本日もイエス様が弟子たち、そして群衆に対して先ほどのその党の戒め実戒の規定に触れながら、神様の憐れみについて、神様の愛の中に生かされているものとしてどうあるべきか、その姿勢について、また歩み方についてイエス様は語っておられたわけであります。本日はその実戒の中の第7の戒めに定められていますけれども、会員してはならないについてイエス様がお語りになりました。会員という言葉は普段私たちの生活の中で、その言葉自体は聞き慣れない言葉であるかもしれません。しかし本日のイエス様が語られている内容を追っていくとですね、イエス様がおっしゃっておられること、示しておられることは明確であると思います。みだらな思いで他人の妻を見る者は誰でも、すでに心の中でその女を犯したのであると、ありますけれども、性的な欲求を持ってそのある女性を、その結婚している女性の方を見てしまう男性に対してイエス様は戒めておられるわけです。実際にその性的な関係を持っていなくともですね、下心そのものを戒めておられるわけです。特に夫がいる女性にそのような目で見ることは、その女性とその夫との婚姻関係、結婚関係を破壊することにつながりかねません。また31節以下では、ふと不法な結婚でもないのに妻を離縁する者は誰でも、その女に貫通の罪を犯させることになるとイエス様はおっしゃられました。女性と男性が結ばれる結婚というのは、神様に祝福されるべきものであって、その結婚関係、婚姻関係を破壊したり犯したりする行為はいかなる行為であっても、避けるようにと私たちに勧めておられるのです。今日の社会では男性が女性に対して性的な言動によって虐げてしまうことがあるのだと、そのことがむしろその重大なことであると、その重さが認められつつある中で、異性の方に対する対応であったり男女関係においても慎重さが求められてきていると思います。しかしこのイエス様がこの山上の説教をお語りになって、会員してはならないということを戒められた当時のイスラエルではですね、このような認識というのはまだ弱かったと言えます。特に日本もそうですけれども、男性が女性よりも重んじられていて、重んじられる父系社会と俗に言われますけれども、父系社会でありましたので、男性が弱い立場にある女性を虐げてしまうということが多かったようです。 31節以下の離縁状ということにつきましても、旧約聖書の申命記の24章には、この定めについて書かれていますけれども、夫が妻に対して何か気に入らないことがあれば、たとえその不貞行為みたいなものがなかったとしても、結婚関係を裏切るような行為がなかったとしても、不条理な形で一方的に離縁状を渡されてしまう。そして別れを告げられてしまうというような状態もあったようです。状況もあったようです。今日の聖書の箇所で、イエス様が主に男性に対して語っているように受け取られるかもしれませんけれども、確かにそういう側面があるんですね。なぜかというと、その背景には、このように婚姻関係の中では男性の方が、やはりこの力を持っていたということにあります。この聖書の時代においては、特に不利な立場に置かれてしまうことが多かった女性の方たちでありますけれども、イエス様がそのことをよくよくご承知の上で配慮をなされていた。そのことが伝わってくる聖書の箇所があります。ヨハネによる福音書の8章の3節から11節なんですけれども、共に見てみたいと思いますけれども、180ページにあります。この180ページの下の段の8章の3節、3って書いてあるところですね、からお読みします。このようにあります。そこへ、律法学者たちやファリサイ派の人々が、貫通の現場で捕らえられた女を連れてきて、真ん中に立たせてイエスに言った。先生、この女は貫通をしている時に捕まりました。こういう女は、石で打ち殺せとモーセは律法の中で命じています。ところであなたはどうお考えになりますか。イエスを試して訴える口実を得るためにこう言ったのである。イエスはかがみ込み、指で地面に何かを書き始められた。しかし彼らがしつこく問い続けるので、イエスは身を起こして言われた。あなたたちの中で罪を犯したことのない者が、まずこの女に石を投げなさい。そしてまた身をかがめて地面に書き続けられ、投げなさい。そしてまた身をかがめて地面に書き続けられた。これを聞いた者は年長者から始まって、一人また一人と立ち去ってしまい、イエス一人と真ん中にいた 女が残った。イエスは身を起こして言われた。婦人よ、あの人たちはどこにいるのか。誰もあなたを罪に定めなかったのか。女が主よ誰もと言うとイエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。これからはもう罪を犯してはならない。このようなやりとりがありました。確かに結婚という神様に祝福された関係性を壊してしまう行為に対して、もう罪を犯してはならないとお告げになったイエス様でした。しかし、律法学者たちが求めていたように、石打ちにより処刑ということにはもちろんその賛同なさらず、むしろ彼女をお許しになって罪を認めて悔い改めることを求めになったということでした。さてこの箇所ではもともとその律法学者たちがイエス様を陥れる策略をするためにこの一人の女性が利用されてしまったという、悲しい過ちがありますけれども、もう一つ大きな過ちがあります。ここには少しですね、推測も含まれるんですけれども、イエス様が、この女性の方を訴える人々がたくさんいる目の前にして、指で地面に書かれたと、何か文字を書かれたということが言われています。その内容については聖書には明確に触れて言われていませんけれども、この一つの解釈にはですね、この地面に書いたことというのは、男はどこにいるのかと書いたのではないかと、そのように言われています。確かにこの女性は婚姻関係にありながら、夫以外の男性と関係を持ちましたけれども、しかしこのような状況に至らせてしまった、貫通を犯した男性もいたはずなんです。そして神様の掟である律法では、この男性も女性も共に石の打ちの刑に処せられると定めてありました。しかしこの裁きの場所には女性の方しか連れてこられなかったということです。 特に当時のイスラエルの社会においてはその一夫一婦制というものが厳密に守られていたかというとそうではない面もあったようで、婚姻関係の中にある男性が、比較的に本当は良くないことですけども自由に振る舞いながら男性だけ裁きを免れてしまうということが多かったようです。そのような中でイエス様は今日の箇所で、厳しい戒めを語っておられます。みだらな思いで他人の妻を見る者は誰でもすでに心の中でその女を犯したのである。そしてそのことの裁きとは自らの右目とそして右手を失うことになるというのです。この表現です。すごいですね。えぐり出してしまいなさい、いや切り取って捨ててしまいなさいといった表現に私たちはすぐにこうものすごい抵抗を感じてしまうのですけれども、しかしそもそも私たちの体の大切な一部が私たちを助けるのではなくむしろつまずかせこのような破滅をもたらしてしまうとイエス様は警告をしておられるのです。聖書において右目右手というのは言ってみれば利き目利き手といったそれにこう準ずる表現だと言ってもいいと思います。ですからそのような私たちの生活に欠かせない大切な一部を失わなければいけないほど重大なことだというわけです。実際に姦淫を犯した者が石打ちの刑に処せられるのというのであれば、自分の犯したそのことによって一人の女性の方の命やその後の生活をも奪ってしまうことにつながりかねない。ですから男性もその重さを、比べ物にはならないかもしれないですけども、少しでも理解するためにも、この29節から30節の表現があると言っても良いかもしれません。私たちは自分の大切なものを奪われて初めて自分が奪ってしまったことの重大さに気づかされるのであります。しかし今日の箇所ではもう一つ大切なことが語られています。このことは創世記に神様が私たちを愛してくださってそして私たちの大切な命をお作りになってくださったそのことにまで遡っていくものです。この28節にもう一度戻りますけれども、みだらな思いで他人の妻を見る者は誰でもとこのようにこう最初姦淫を犯してはならないのところで流れで言われてますけれども、しかしこの実はこの他人の妻とあるこという言葉はですね、この他人の妻という言葉はですね、新約聖書の原点であるギリシャ語ではグネーという、女性を指す言葉でありまして、もちろんこの女性という言葉には妻ということの意味も含めるのでありますけれども、見方によっては女性一般を指すと理解することもできます。ですから実際にこの婚姻関係の中にある男性と女性の関係であったとしても、婚姻関係のあるなしに関わらず男性が自分の欲を満たすためだけにそのお相手のその女性と関係を持つことさえも戒められているとそのように取ることもできます。もっとさらに広げるのであればその自らが男性であっても女性であっても自分の求めを満たすためだけに相手を利用してはいけないということを言われていると言ってもいいかもしれません。なぜならば私たちはともすると目から入ってくるものにこれが欲しいと思ったりこれが魅力的だと思うとその目から入ってくるものによってそそのかされてそしてその相手から大切なものを奪ってしまうことにもつながりかねないからです。あるいは相手のことを自分のものであるかのように支配的に振る舞ってしまうことさえあります。31節以下の離縁上の問題もまさに夫が妻を自分の意のままに支配してしまっていたということがそういうことが歴史があったということが問題でありました。さて私たちは自分の欲望のままに振る舞っていますと自分自身をダメにしてしまうのみならず周りの隣人の人のものをも奪ってしまうものへと表現していくわけであります。その根底には私たちの目に入ってくるものによって私たちの心をそそのかそうとする罪の支配があると言えます。しかしイエス様はそのような振る舞いに陥りやすい私たち人間に対して、私たちは本来は愛と誠実によって配慮し合い助け合い 使い合う存在であることを再び悟し、このように、まあ、教えてくださっていると取ることができるのではないでしょうか。本日は、新約聖書の箇所と合わせて創世記の一章後半から二章の冒頭を読みしました。そこには人間の創造の出来事が2回にわたって示されています。同じことが繰り返し語られているような感じもしてしまいますけれども、しかし実は大切な真理が語られています。それは私たちは神の形に似せて男と女とに創造されたと創世記の1章27節で言われていることです。ここには私たちは男性だけでは私たちの中の男性だけでは神様の形を表すことができず、また反対に女性だけでも神様の形を表すことができないのです。創世記2章18節以降には、人が一人でいるのは良くない、彼に会う助けるものを作ろうと言って、アダムのあばら骨を取り一部を取って、そして 肉で塞いでエヴァ、女性が作られたとあります。ここから神様によって男性から女性が作られたのだから、男性の方が何か偉いのであるかのように理解されやすい箇所ではあります。しかし、後半の2章の人間の創造の部分では、男性の何かこの優位性を伝えるためにあるということよりも、むしろ人間が助け合う存在を必要としており、その助け合う存在であるということこそが神様によって祝福された人間の姿である。またその祝福された人間の姿の一番大きなものとして、一番大切なものとして、男女の結婚の関係が示されているということが言えるわけです。神の形に似せて男と女に作られた、まさに神様ご自身も私たちにその姿を表すときに、天の父なる神様、そして御子イエス・キリストなる神様、そして御霊なる聖霊なる神様と三位一体の関係性の中で私たちに関わってくださるわけです。そのように私たちにも助け合う関係性が必要であることを伝えているのです。このような助け合う関係性は、自分の求めていることだけを実現しようとする自己中心的な思いが顔を出してくると、それが顔を出している限り築き上げることはできません。むしろ謙虚に相手を思いやり愛する中で、この助け合う関係性が神様の形に似せて作られた私たち人間の良きところが現れてくるわけです。主イエス・キリストの愛の中で私たちが許され、そして私たちもこのその弱さの抱える中で相手を思いやることを知るときに、私たちは女性であっても男性であっても、神様から大切な一人として愛されていることを知るときに、目の前の人を大切にすることができる。主の悟しに導かれて共に愛し助け支えることができるわけです。またこの離縁上のことに関してですね、マタイによる福音書の19章で、イエス様がやり取りされているところがあります。そこにも、大切なことが書かれていますけれども、マタイによる福音書19章の3節以下、36ページですね、をお読みしますけれども、こう書いてあります。お聞きいただければ幸いです。ファリサイ派の人々が近寄り、イエスを試そうとして聞いたわけですね。何か理由があれば、夫が妻を離縁することは立法にかなっているでしょうかと言った。イエスはお答えになった。あなたたちは読んだことがないのか。創造主は初めから人を男と女とにお作りになった。そしてこうも言われた。それゆえ、人は父母を離れてその妻と結ばれ、二人は一体となる。だから二人はもはや別々ではなく一体である。したがって神が結び合わせてくださったものを人は離してはならない。すると彼らはイエスに言った。ではなぜモーセは離縁状を渡して離縁するように命じたのですか。イエスは言われた。あなたたちの心が頑固なので、モーセは妻を離縁することをお許しになったのであって、初めからそうだったわけではない。このように続いていくわけですね。 ですから神様は本当に私たちが互いに支え合い、そして助け合うその関係性こそが神様の形に似せて祝福されて作られた私たちの存在であると伝えているわけです。その神様のこの目線の中で今日の出来事、今日のイエス様の話を心に心を注ぐときに、そうかと、私たちは自分の求めを満たすためだけに相手をと関わるのではなくて、この目の前の一人の人のために私たちはこの最大の配慮と愛を持って使えるのだ、このことをイエス様は私たちに進めておられると取ることができると思うのです。ともするとこの愛するという言葉は何か積極的な側面ばかりが強調されますけれども、特にイエス様がお弟子さんたちにそうなさったように、イエス様が愛すると言った時には積極的に自分の主張を押し付けるのではなくて、むしろ相手がこう何か自分を傷つけるようなことをしたとしても、私たちは一歩引いて、そしてその相手を諭し受け入れる、そのような愛の歩みもあるということを伝えています。そのように私たちも相手のことを思いやり、そして使い合う中で神様が示しておられた神様の形、助け合う人間としての形を表していきたいと思います。ではお祈りを捧げいたします。天の父なる神様、今日もこうして主の御前に礼拝を捧げてきありがとうございます。今日は会員してはならないというイエス様の本当に律法を新しく私たちの心に示す、そのようなイエス様の話に共に耳を傾けました。私たちはともすると心の中に自分の欲求を優先して、そして相手を利用してしまう、そのような罪の姿が顔を出してしまうことがあります。しかしそのような時もイエス様が私たちのその罪のすべてを受け入れ、そして十字架で自らの命を捧げてくださったように、その十字架ので捧げられたイエス様の贖いの命によって私たちは新しい歩みへと開かれています。それは私たち自分の欲求を満たすためだけではなくて、むしろ相手のために仕え、相手を支える、助け合うものとして、神様の祝福された素晴らしい形を表すものとして、男として、また女としての歩みを与えられていることを思います。どうぞそれらの私たちのそれぞれの置かれた場所にあって共に支え合い、そしてその中であなたの愛を明かししていくものとしてください。今世界に目を向けますと、ウクライナの戦争に始まって多くの争いがあることを思います。本当にそれらの争いが、また戦いが一日でも早く終結し、またあなたの平和が現れていくことができますように、本当に私たち平和を求め、祈り求め、そして平和を実現するものとして、この地上にあっても証しをしていくことができますように、私たちを助けてください。この願いと感謝を尊き主イエスキリストの御名を通し御前にお捧げいたします。アーメン。